今日はエステル記の6章です。このところには神様が与えてくださる栄誉のことが記されてあります。一節を見ますと、クセルクス王は眠れなかった。そして記録の書年代記を持ってきて、そして読むように命ぜられたわけです。その中に二人の宦官がクセルクス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告した。そのことが記されてありました。まあ、言うなればモルデカイは王の命の恩人であると言えるわけです。ですからそのことに対して栄誉が与えられるということもやぶさかなことではなかったと思います。しかし彼には何もしていませんと3節にありますけれども、モルデカイは一つもその栄誉を求めようとはしなかったということであるわけです。ですから彼はある意味謙遜な人であったということを見ることができるんではないだろうかと思います。まあ、私たちはともすれば自分がやったことに対して評価されたい、そしてまた正当な報いを与えてほしい、そういう思いが私たちの心の中にあるんではないかと思います。しかしモルデカイは全く一つをも求めなかったということであるわけです。しかし逆にこのハマン4節のところを見ると、モルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと、なんと彼はこのモルデカイを木に吊るして殺そうと王のところにやってきた。ところが王は6節のところに、この王が栄誉を与えたいと思うにはどうしたらよかろうと言われたときに、ハマンは心の中に王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろう、自分ほど素晴らしい人間は他にはいない。ですから彼はモルデカイとは非常に対照的に高慢な人であった。自分は素晴らしい、そして自分がその栄誉を受けるべきだ、そのように彼は自らを誇る人間であったわけです。ところがなんと王は10節のところに、あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。ハマンは自分が受けられると思っていたその栄誉を、なんと自分が憎んでいるモルデカイにそのようにしなさいと王は命ぜられた。もう全く逆のことが起こったということであるわけです。そしてハマンは12節に嘆き悲しんで頭を覆い急いで家に帰った。そしてこのことを知らした時に知恵ある者たち妻ゼレシュが言った言葉は13節の中頃に、あなたはモルデカイに敗れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう、言ったわけです。そのことは、このダニエルのことや、また、このネブカデネザルの金の像を拝まなかった、シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人の青年たち、神以外の何者をも恐れない。それがこのユダヤ人たちの姿だったんではないだろうかと思います。そしてまたこのクセルクス王も10節のところに、ユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい、はっきりとクセルクス王はもうモルデカイがユダヤ人であるということがもう分かっていたということであるわけです。そしてハマンはそのユダヤ人たちをもう一掃する、大虐殺を行うというような、もう悪の張本人であったわけですけれども、しかし寸前のところでこの大逆転のことが起こってくる。それはモルデカイのその信仰にあった。そして彼はこの世の栄誉を求めようとはしなかったということです。彼は一言も自分が王の命を助けたということは誰にも言わなかった。しかし事実は事実として記されて、 そして眠れないクセルクス王は記録の書を開いてその事実を知ったということであるわけです。その背後には神様が働いておられた。そしてやがて起こるべきその大悲劇は大逆転となっていく。このモルデカイの信仰、そして彼の行動、そのことによって神様はまた大いなる祝福恵みを与えてくださる。私たちもこのことを覚えさせていただいて、私たちも主の御前に真実に歩むものとさせていただきたいと思います。